こんにちは、土壌です。まあ、風邪をよくひくって話を何回か前にしたような気がしますけど、まあ、また風邪ひきまして、収録途中に咳き込むことがあったので、もう撮り直し4回目ぐらいです。本当はなんかうまいこと咳き込んだところだけを切り取ってなんかすりゃいいのかもしれないんだけども、まあなんかめんどくさいというか、まあ撮り直す方がめんどくさいという説もありますが、はい、まあ、とりあえずそんな感じです。で、まあ、とはいえちょっと良くなってきたんで今また撮ってるわけですが、もう咳をしたとしてももうそのまま行っちゃおうっていう精神でやり始めてるので、あらかじめご了承ください。で、この、もう何回も同じこと喋ってるから、何を言って何を言ってないかも分かんなくなってきたな。この収録の時期と、公開の時期に、まあ、ズレがあるわけですね。結構取りだめて。スケジューリングしているので、で、何かしらその、コメント X とかでコメントしてくれてる人がいて、で、まあ、それに対するリアクション取りたいんだけど、まあズレがあるので、まあ分かってくれよみたいな話です。なんか、ポッドキャストのシステム なんだろうな、なんか、しばらくやらんうちに、なんかいろいろ変わってて、コメントを残せるよ、エピソードにコメント残せるようになっていて、でそこにも、応援メッセージみたいなのも来てたので、まあ、ありがとうございます。ちゃんと見てますっていう話です。趣味で財前さんという方と謎解きを作ったりしてまして、で、それもやっぱり解いてくれないと作りがいがないというか、作ったおしまいっていうものではないので、まあ、料理もそうだけど食べてもらって初めて、生きるというか、謎も解いてもらって初めてっていうものがあるので、この、まあ、ラジオポッドキャストのラジオも、まあ、聞いてもらって初めて意味のあるものになるというか、穴掘ってそこに向かって喋ってるわけじゃないので、まあそんなにこう自己顕示欲バリバリありますよとかいうわけじゃないんだけども、まあ、反応してくれるとありがたいですっていう話ですね。まあ、そうだな、ありがたいですね。まあそれをこう義務感を持ってなんか毎回なんかコメントしなきゃって思われるのはそれは本意じゃないので、それはちょっとやめてほしいんだけども、まあそう思う人は勝手に思ってね、毎回つぶやいてくれてもそれも止めないんだけど、まあ話それちゃうんだけど、例えばバレンタインとかね、誕生日プレゼントとかね、なんかもうやらなきゃいけないっていう雰囲気があるじゃないですか。そういうなんか反強制的なやつ嫌いで、お歳暮とか、 プレゼントあげること自体は全然嫌じゃないっていうか、まあまあ好きなんだけど、あげたい時にあげたいものをあげたいっていうのがあるので、なんかねこの時に渡せみたいに言われるとねっていう、もちろんその誕生日とかがあると渡す口実になる、考える口実になるのであってよくて、誕生日を祝うというのもあってよくて、それはいいんだけど、あげない日もあっていいと思ってるわけね。わかりますかね。だから今年はあげませんとかね、今年はおめでとうって言いませんみたいな。だけど去年はもう0時0分になった瞬間おめでとうって言いましたとか、なんかそんなんがあってもいいんじゃないかな。ちょっと話それたかもしれないし、意味合いが変わってくるかもしれないんだけども、だからコメントをしてくれたら嬉しいですが、しなければならないって思われると本意ではないですよって言いたいだけですね。でそういったまあリアクションによって私のモチベーションが成り立っているっていうことも分かっててほしいっていう、なんかめんどくさい、ね、めんどくさい彼女みたいなこと言ってみたけども、まあそういうもんです。で、今日はそれでね、なんかまあ、ありがたいことにいろんな人がいろいろ言ってくれてるんだけど、その中で、リムトとテラミスティカについて、なんか語ってほしいとかいうのもあったので、おいおいやりたいと思ってます。おいおいって言って今回やるかもしれないけど、戦略ってっていうものを語れと言われるとちょっと難しくて、というのもその場その場のなんか ここにありますっていうものを考えるので、前もって考えとくとか、こういうふうにしときますよみたいなものはないわけですね。まあ、ある程度定石はあるにしても、なんだろうな、ライブ感を楽しむというか、まあそうだな、なんかこういう時はこうするっていうものを覚えてやっても楽しくないからなっていうのがあるので、だからあんまりそういう戦略とか、なんて言いますかね、まあ、ないじゃないです、ないじゃないけど、まあ例えて言うなら、その詰将棋みたいな感じ、あるいは麻雀で言うと何級問題みたいに、その場の流れでこれどうするみたいなのを考えるのはまあ好きです。で、それをこう議論するのも楽しいかといって、そのね、ちゃんと棋譜を見て勉強しましょうとかね、そんなんじゃないんだよね。だから語れと言われると、まあ、正直ちょっと難しいところはあります。はいはいで、その中でね、なんかでもこういうことをちょっと語ることによって、まあ、人にルールを教えるのの参考にもなるとかね、いう意見もあったので、まあ、話せる範囲でね語りたいとは思ってますので、よろしくどうぞということで、で、まあ、どちらかというと、まあ、まあまあいいや、そういう話もしますけど、どうでもいい話をちょっとしたいんだけど、そうだな、まあ話したい話がいくつかあるので、まとまってないうちにいろいろ言うのはどうかな。まあいや、どっちにしろ一回じゃ終わらんと思うので、 これじゃ前編となりますかね。先日と言ってももう結構時間が経ってしまいますが、ハイフロンティアというゲームをしまして、ハイフロンティアどんなゲームかっていうと、宇宙船を飛ばして宇宙を旅しましょうみたいなゲームです。ハイフロンティアにはなんか拡張みたいなのがありまして、モジュールっていうんだけども、そのモジュールの、1から4だっけ5だっけぐらいまでを、入れたやつをやりました。初プレイでね。このモジュールってやつは増えることによって当然要素が増えるので考えることが増えますし、時間もなんか伸びちゃうっていうものなので、時間かかりましたね。で、このゲーム自体は、何人からできるのかな、2人でもできるんかな、3人ぐらいが推奨なんじゃないかなと思いますが、6人までできるので6人にしたんですね。で、どんなゲームかっていうのはちょっとずつ説明していきますけど、このゲームその人数によって、例えば配るカードを変えるだとか、使えるマップが変化するだとかって、そういったものは一切ないです。一切ない。単純に人数が増えればその分なんか参加者が増えるので時間が増えるっていうだけです。で、宇宙空間にみんなで飛び出していって、でその星にその工場を建てたりするんだけど、その場所の取り合いになるので、基本的に人が増えれば増えるほど、邪魔です。面白さが増すかって言われるとちょっと難しくて、もちろんその広い宇宙空間になんか2人とかだとやっぱ寂しい感じはするんだけど、で6人で実際やってみて、 そんなにこう窮屈っていうほどではないが、人が少なくても別に面白さそんなに変わらないのではと。むしろそのかかる時間が増えるのがマイナスすぎるので、時間というリソースを食うという意味では非常にマイナスですね。はい。このゲーム11時にそのとある人の家に集合して、昼のね、で、ルール説明、インストを聞いて、でインストが終わったのが3時だったかな多分。でぼちぼち始めようってなって4時に始まったはずです。なんやかんややるので、ちゃんと始まったのが4時だったと思う。16時。で、そこから、ずっとプレイして、途中、ちょっとコンビニにみんなで行ったっていう時間があるけど、それも1時間もなくて、話では、次の日の、始発前には終わるでしょうみたいに聞いてたけども、結局終わらず翌日の6時、30時って言ったらいいのかな、に私が、撤退というか離脱しました。朝には帰らなければならなかったので、残りの人たちはそのまま残って、最後までプレイしたようですが、私がいないことによって、特に変わらないっていうね、人が増えようが減ろうが 大差ないというゲームです。で結局、その翌日の12時ぐらいに終わったという話を聞いたので、まるまる24時間、まあインスト込みでだけど、やってたみたいですね。時間だけでも恐ろしいゲームだけど、まあ、これは人数が多かったからかな。やっぱり半分の3人だったら半分の時間でね済んだからね、12時間で済んだ。まあインストが抜けば、インスト抜けばまあ大体20時間程度で、その半分の10時間かな、プレイ時間はだったのかな。どっちにしろ長いですね。このモジュールってやつを全部乗せ、現存するモジュール全部乗せしちゃったので、まあ、こうなっちゃったんだけど、まあ、全部乗せしなければもっとねサクサクいけたんじゃないかなと思います。で、どんなゲームかっていう話をもうちょっとすると、実在の、特許をカードにしてまして、でそのカードに書かれている、宇宙船のパーツ、まあ、エンジンとか、なんかスラスターとかなんかいろいろあるんだけども、そういったものを、まあ、獲得します。各プレイヤーごとになんかオークションみたいなことをしたり、カードを売ったり買ったりいろいろすることで、まあ、その特許のカードを持つわけですね。で、その特許カードをもとに、まあ、ロケット打ち上げます。ロケット打ち上げるのに、まあ、結構な量のお金がかかります。まあ、このゲームにおける通貨っていうのが水なんですが、そのままアクアって呼んでたけども、水一粒あたり何トンって言ったかな、相当な量の水なんで、お金に換算しても結構な金額になるやつで、なんかまあだから、まあ、いわゆる一金みたいなやつが実際のお金で何億かするんだったと思うんだけど、まあ宇宙関連なんでね、まあ、そうでしょうね。で、まあとにかくそのね、お金を払って、でまず地球から、LEO だったかなっていう、まあなんかこう地球近辺の宇宙ステーションみたいなところにバーンって打ち上げて、でそこから燃料を使って、ロケットを動かすみたいなことをします。で、推進力としては、何かな、こうまあ水を推進力として、水を吹き出すことでその反動でロケットが動くみたいな、の利用して、水がお金って言ったんだけど、お金を使って打ち上げて、でお金をロケットに積んで、そのお金を捨てながら進むみたいな、そんなゲームになってて、で、面白いところが、だからそのいわゆる資源にあたるものが、基本1個なんですね、その水っていう。まあまあ1個じゃないんだけど、まあ厳密な言い方をするとちょっと難しいけども、そのまあそうだな、1個のリソースがいろんな役割をするって言った方が正しいか。だからお金とも使え、お金としても使えるし、その動力としても使えるしみたいな、そんな感じで。やります。でこれ当然その今言ったように宇宙空間でその燃料として使うもんだから、ロケットに乗せなきゃいけないんだけど、 1アクアあたり何トンかの水なんで、当然そんだけ水乗せるってことはまあ重くなるわけですね。重いロケットの方が打ち上げにくいってことで、重ければ重いほど燃料効率悪かったりすると。だからその燃料として持っていかなきゃいけないんだけど、その燃料が重いからちょっと邪魔みたいなところがあって、なかなかこううまいこといかないっていうね。で、まあ、この実際 の、 その、まあ、科学的な何かに基づいていろんなものを作ってあるので、ここは重力が強いだとか、ここはその放射能の影響を受けやすいだとか、ここからこっちは行きやすい行きにくい、ここはまあその大気があるので、こんなに離着陸ができますよとか、なんかいろいろあります。宇宙科学に詳しい人ほど、まあ、楽しいと思うんだけども、まあようわからん人でもなんか凄みは感じるみたいなゲームで、で、そうだな、まあ打ち上げました宇宙空間にあります、しかし燃料を失いましたってなったら、その場にただいるだけ、漂ってるだけなので、別の何かを打ち上げて燃料を運んで宇宙空間でドッキングするっていうか、まあ燃料を渡すみたいなことをしなきゃいけなくなったり、重力の強い惑星に降り立ったばっかりに、そこから、飛び立つことができないで終わっちゃうみたいなね、なんかそんな映画ありますね。インターステラーみたいなやつかな、合ってんのかな。場合によってはね、ターミナルみたいなことも起きちゃうのかな。だからもうその場から出られないで、ただ漂うだけみたいな、カーズ様みたいになっちゃってね、何もすることないから考えるのをやめるしかないみたいな、実質ゲームオーバーみたいなこともあり得るのではなかろうかと思います。でやっぱそのなんだろうな、ちゃんとこう緻密な計算とか、帰りのことを考えるとか、そんなことをしないと厳しいゲームな気がします、気がします。まあどうにかなるっしょで、どうにかなることもあるんだけど、どうにかならなかった時の損失っていうのはちょっと大きいかな。やっぱ宇宙なんでね、打ち上げに結構お金かかってて、何も得るものなくて、全部こう宇宙の塵となってしまうっていうのはちょっと きついですね。はい、まあそんなそんなゲームですで実際このゲームどうやったらどうなるのかっていう感じのね、この点数を獲得する方法みたいなのをあんまりわからないまま私は終わったんですね。さっきも言ったけど16時に始まって翌日の6時なんで、まあ、30時、つまり14時間プレイしたにもかかわらず、ゲーム中盤ぐらい、今から点数を取るぞっていう、なんかこう点数取るための準備をしたぞみたいなところで終わったそうです。そうですっていうのもやっぱその主催者っていうかルールを説明してくれた方曰くって感じね。自分としてはなんかこういろいろ整って、宇宙になんか自由に飛び立てるようになったから、もうこれがゴールでいいんじゃないみたいな思いましたけど、点数としては大したもんじゃなかったかな。なんかその時点での点数が30点ぐらいだったかな。で、まあ、最終的にいろいろやったら100点ぐらいいくそうですけども、はい。でまあそんな感じで点数稼いで点高い人が勝ちっていうゲームで、点数の稼ぎ方っていうのが、まあ 宇宙空間にいろんなものをこう建設したりしていった、その一個の建造物あたり1点とか、なんかこういうのしたら1点、こういうのしたら1点みたいな、こうちまちま稼いで点数取るの100点とか無理だろうと思ってるんですけど、なんかこうミッションみたいなのがあって、それを達成すると5点とか7点とか、ちょっと大きめのやつがあるのかな。ただそんなにねポンポンできるわけじゃないから、100点は やっぱ嘘だろうと思ってるんだけども、まあ行くそうです。そこら辺のことわからないで帰っちゃったからな、というハイフロンティアというゲームです。詳しい話はもし次回があればしますが、なんかすごい長いゲームだったから長いこと喋る必要があるかと思ったけど、概要を言っちゃえばもうこれでもおしまい、一応おしまいですね。このハイフロンティアってゲームを、どれぐらい前かな、4年ぐらい前かな、そんなないか、3年前かな、買いまして、買ったものの、一回も遊んでないっていう、まあ、いわゆる積みゲーだったので、今回ようやくね遊べて嬉しかったんですけど、まあ、自分のものじゃないんだけども、その遊びに行った先の人の扱ったので、そういう意味ではまだ積んだままですが、なんせこのルールブックが分厚い、オーディの祝祭とかより分厚いんだけど、同じようにそのなんだろうな、普通のルール説明と別に、そのなんか小ネタっていうか、小ネタっていうレベルじゃない、大ネタぐらいあるんだけど、いろんなその科学的情報をくれるわけ。この特許はこうですよとか、こういうことがあったからこうなるんですよみたいなことをめっちゃ説明してくれて、普段からねその科学の論文とかを読むのが好きな人やったらいいかもしれないんだけど、そんなには知らんのですよ。そして英語だしね だからまあそれはそっち側は読まなくていいんだけど、にしてもルール説明が分かりにくいので、まあこれまでちょっと遊ぶことができずにいました。ようやくね遊べたので、私はその拡張であるモジュールってやつを持っていないので、そのシンプルなやつ、素材を生かした塩のままでいきますみたいなやつなんで、まあそうだな、そんなに時間かからないんじゃないかな。これぐらいだったらルール説明もすぐ終わりそうな気がしますけどね。どうだろうな、ルール説明1時間のプレイ1人2時間とか、そんなレベルかな。まあそれでも長いですね、3人で6時間か。アクシデントにより途中で切れちゃったので、ちょっとつなげます。つながるかな。何の話してたかな。このレコーディングしてる最中になんかが起きたので、途中で、止まっちゃったので続きなんですが、でもまあおおむね喋ったからあれで終わっててよかったといえばよかったんですけどもまあハイフロンティアっていうゲームです。自宅にある現物を、開けながら、なんかこういうカードがありますよとか、こんなゲームですよみたいなね、詳細をいつかするかもしれません、しないかもしれません、ちょっとわからないですけども、まあ概要としてはそんなゲームでしたよっていうところで終わりますだから結局終わるので、この追加分、まあ、あんまいらんかったわけですけどもね。
さよなら。